おはようございます。戦後六十数年、高度経済成長という美名のもと突っ走ってきて得たものは何であったのかと、今その時代の戦士であった団塊の世代と言われた人々のお話をお聞きすると、あの時に立ち止まって見直すべきであったなということを聞くことがありました。それは突っ走ってきて、それでいいのかという問いが突きつけられたのが、あのバブルの崩壊であったと。その時には、そのほころびの穴埋めに躍起となり、あるいはその後も、あのバブルの栄華を再びという夢に駆り立てられてしまったということを聞かされました。確かにこの方が、過去を振り返っておっしゃっていますが、それを非難することはできないと思います。皆それぞれに一生懸命やってこられたのです。そしてその時、この一生懸命に疑問を持つことは私にはできません。でも現実には、一生懸命に子供のため、家庭のためとやってきたのに、どうして子供があんな子供になってしまったのでしょう。また、家族がバラバラになってしまったのか、というような嘆きの言葉を聞きます。皆さんも考えてみてください。ここに一人の人がいて、例えば東京へ行くという仕事の目的を持って、新幹線の乗り場を間違えたことに気づかず、着いた列車に乗り込んで九州の方に向かったとしたらどうなるのでしょうか。どんどん行きたい東京からは遠ざかってしまうことになります。一生懸命であったと言いさえすれば、それが一番良いことだというように思っているけれども、もし方向を間違えて歩き出したとするならば、一生懸命であることは逆に目的から遠ざかること、幸せから遠ざかることになるでしょう。子供を持つ親ならば、昔も今も変わらず、どうぞこの子が幸せでありますようにと申します。しかし昔の親たちは、その子供に対して、子供が将来世間様のお役に立つようになれますようにとか、謙虚な親は、せめてこの子が世間のご厄介になりませんようにと言ったのではないでしょうか。言ってみれば、幸せになる原因を考えて育てました。今はどうでしょうか。原因を考えないで結果だけを願うということになってしまっているのではないでしょうか。この原因と結果ということを教えてくださったのがお釈迦様なのです。因果というように言っています。世間では因果というと、自分の良くない行いによって悪いことが起こることのように思われているかもしれませんが、そうではありません。原因があって結果がある。原因がなければ結果も出てこない。これがお釈迦様の教えです。この因果という関係をちゃんと知っていることが知恵があるということです。例えば、私にも孫がいるのですが、その孫がおぎゃーおぎゃーと泣いていますと、赤ん坊のそばに行って、どうしたの、何か機嫌が悪いの、あらあら、おしっこが出ているのかなと言って、指を横の方からおしめの中に入れてみる。そしておしっこが出て、気持ちが悪いから泣いているんだね、ごめんね、すぐ変えてあげますよと言って、おこたに温めてあったおしめを取り出して、それも今風のものではなく、おばあちゃんが着古して繊維が柔らかくなった古い浴衣を おしめに塗ってというような、そういう肌触りのいいあったまったおしめに取り替えてやる。そして、ああ気持ちよくなったね、ああ、あったかいあったかいおしめで気持ちいいでしょ、さあ伸び伸びしましょうね、と言って足も伸ばしてあげる。これはどういうことでしょう。まだ何も言葉もわからない子供ですけれども、こうやって子供に話しかけている言葉というものは、すべて子供の状態に合わせた言葉です。その子供は伸び伸びということがどういうことなのか、気持ち悪いということはどういうことなのか、気持ちいいことがどんなことなのかということをちゃんと学んでいるのです。